大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく、大岩健一です。この3、4日、朝晩は少し冷える日もありましたけどね。日中は最高気温が17度、18度と暖かい日が多かったですよね。それがこの週末から平年並みの14度前後に下がるようですけども、まあ11月もそろそろ半分終わるところですからね、普通に戻ったと言えるんじゃないでしょうか。いや、それにしても今週は我が家の庭の木もそうだったんですけどね、街路樹にしても山沿いの道の木にしても一気に葉っぱが落ちちゃってませんか？私たまに車で通る低い峠の道なんか一面に落ち葉が降り積もっちゃってましてね、その上を走るとき下手にブレーキを踏むとスリップしそうで怖いなと思ったりするんですけど、ぜひあなたもそんな落ち葉の上は気をつけてくださいね。さて、今週は映画に関する新聞ネタを2つほどご紹介しましょうか。まず1つ目は、この1年半のコロナ禍による消費の変化っていうのが三井住友クレジットカードのデータ分析で分かったという記事だったんですけどね。どんなことかっていうと、カードの決済がネットで映画や動画を見るのにたくさん使われているんだそうですよ。ネット配信、ネットフリックスにたくさんの人がお金を使っていて、何でも2019年の 2.1 倍になっているんですって。ねえ、やっぱり家でテレビやパソコン、スマホで映画を見てる人って増えていて、特に女性の50代から70代までの増加が目立つらしいんですね。コロナで映画館に行けないからっていう人も多いんでしょうけども、そろそろ映画館の大きなスクリーンで見ていただくのもいいんじゃないかなと、私としては思うんですけども、とはいえそうやってネットででも映画に接する人が増えたっていうこと自体は嬉しいんですけどね。まあ私の場合はうちにパソコンしかないんで、ネットを通して小さいディスプレイで映画を見ても迫力がないからまずネットで見ることはないんですけどね。だから当然知らないんですが、そういうネット配信の映画の音声って外国の映画の場合は日本語に吹き替えられているんでしょうかね。それともバイリンガルで言語と切り替えができたりするんですかね。そこでもう一つの新聞記事なんですけども、あの有名な映画の字幕翻訳家の戸田夏子さんが、英語のセリフはぜひ俳優本人の声で聞いてほしいってインタビューで答えていたんですよ。俳優の声の出し方とか感情の込め方が吹き替えでは全くわからないし、例えば役柄としてドイツなまりとかイタリアなまりなんていうセリフがその映画の謎解きのポイントになるようなこともあるじゃないですか。戸田さんはそういうところをぜひ感じてほしいと言っていたんですけどね。まあ理想としては映画館の大きなスクリーンで吹き替え版ではなく字幕スーパー版で見て聞くことだと思うんですけども、自宅でネットの映画を見るときもできる限り俳優本人の声が聞ける方がより映画の奥深さを楽しめるんじゃないかなと、まあそんなことをぜひ頭の隅っこにでも入れといてくださいね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました、今週の1曲目はちょっとしっとりと白鳥恵美子さんの曲です。彩りの秋。今週の1曲目は白鳥恵美子さん1992年のアルバムから、アルバムタイトル曲の彩りの秋でした。
蔵出しコレクション。
今週このコーナーでかける曲は1970年代を代表する女性アイドルの一人、天地真理さんのヒット曲の思い出のセレナーデが80年代のカバーソングブームの中でリメイクされたんですけども、今日はそのリメイク版の方を聴いていただきましょうかね。天地真理さんといえばこの番組の最後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3の第1回で取り上げたくらいなんですけども、1971年昭和46年に人気テレビドラマ時間ですように、あの堺正章さんの憧れのヒロインとして登場しまして、あっという間に大人気になりましたよね。デビュー曲の水色の恋に始まって、一人じゃないの、若葉のささやき、恋する夏の日などなど、そのヒットソングを数え出したらキリがないくらいなんですけども、その中で思い出のセレナーデっていう曲は1974年デビュー4年目の秋に出した曲で、レコードセールスは32万枚。天地真理さんとしては30万枚以上売れた最後の曲になっているんですね。まあそれでも単調マイナーコードのしっとりしたメロディーで、その後秋になりますと毎年よくラジオで流れる曲の一つとして、私も自分の担当番組でこの季節何度もリクエストでかけるような天地真理ソングとしては秋を代表する曲なんですけどね。
さて、それから10年近く経った1980年代の初めに、日本の歌謡界には70年代の曲のカバーソングがたくさんヒットするというブームがやってきたんです。例えば81年の石川ひとみさんの待ち伏せっていう曲は76年の三木聖子さんのデビュー曲でしたし、同じく81年に柏原芳恵さんがこれでブレイクしたっていうハローグッバイありましたね。それはもともと70年代にアグネスちゃんのアルバムの中に入っていた曲だったんですよ。他にも高田瑞枝さんのデビュー曲ガラス坂は木の内みどりさんのアルバムの曲だし、三田寛子さんは色づく街をカバーして出しているんですけども、言わずと知れた南沙織さんのヒット曲ですよね。まあそんな具合に待ち伏せやハローグッバイに続けとばかりにカバーソングがたくさん出されていたんですけども、そういうブームの中で天地真理さんの思い出のセレナーデをカバーしたのは82年、この年デビュー3年目の浜田樹里という女の子でした。結構レコード会社も事務所も力を入れていたんで、新人ながらテレビドラマに主演したり歌番組にもよく出ていましたからね。浜田樹里っていう名前と顔は覚えているっていう方も少なからずいらっしゃると思うんですけども、名前の漢字樹里というのが朱色の朱に里。デビューは松田聖子さんに遅れること2ヶ月、1980年の6月なんですね。70年代から続いていた山口百恵さんでおなじみのテレビドラマ赤いシリーズの最後に赤い魂ってのがあったんだそうですけど、それでヒロインを演じているんです。とはいえ顔と名前が割と売れた割にはヒット曲には恵まれませんでした。5枚目のシングルとして82年に出した思い出のセレナーデがレコードの売り上げ43,000枚、これが彼女の一番の数字ですからね。このイントロのアレンジなんか私は結構好きでしたよ。天地真理さんのオリジナルよりも凝ったよくできている曲だと思いました。浜田樹里さんの思い出のセレナーデ。歌手としては84年まで5年間活動して、女優としては時代劇のちょい役なんかもやっていたんですけども、95年に引退しています。今週の蔵出しは浜田樹里さんの思い出のセレナーデでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、アメリカの音楽シーンソウルの世界のレジェンドの一人アレサ・フランクリンを、15年前の映画ドリームガールズで彗星のごとく現れたあのジェニファー・ハドソンが演じる作品リスペクトです。番組でも何度かお話ししたことありますけどね、この何年かあのボヘミアン・ラプソディのフレディ・マーキュリーもそうですし、エルトン・ジョンやジュディ・ガーランドの伝記映画とも言えるような音楽の世界のスターの一生や半生を描いた映画って多いですよね。これもその一つ。ソウルの世界に1960年代の後半から君臨して、3年前2018年に76歳で亡くなったアレサ・フランクリンなんですけども、今このアレサが取り上げられるっていうのは、やはり一昨年去年のあのブラックライブスマターの差別反対という世の中の盛り上がりによってなんでしょうね。私アレサ・フランクリンはその名前は知っていましたし、歌声もラジオなんかで聞いたことはあるんですが、いつ頃人気があった人でどんな人生だったのかってのはね、全く知らなかったもんですから、今回この作品を見て、へえそうだったんだと思わされることばっかりでしたね。物語は1952年、アレサが9歳のところから始まります。牧師だった父が日曜日の教会での集まりで娘のアリサにゴスペルなどを歌わせていたのが評判になりまして、天才少女と呼ばれるようになります。この1950年代頃からアメリカでは黒人解放の公民権運動というのがじわじわ盛り上がってきていて、牧師だった父は当時人気の黒人シンガーダイナ・ワシントンやエラ・フィッツジェラルドを自分の教会に招いたりして人を集めて、そこで運動についての演説をするなんていう活動をしていたんですね。アレサはそういう有名な歌手を幼い頃から身近に見ていましたから、自分も歌手になりたいと思い始めて、その父親の売り込みもあって17歳の時にニューヨークのレコード会社からデビューします。しかし歌のうまさは知られても全くヒット曲が出ません。20歳を過ぎてからはお酒に逃げてしまうような日も多くなった頃、マネージャーの男と結婚するんですが、これが困ったことに暴力を振るう DV 野郎だったんですね。それでもようやく1967年に初めてのヒットが生まれると、ゴスペルで裏打ちされた実力によってあっという間にスター歌手になりまして、その夫とは決別します。さらに69年には父を通じて知り合いだったキング牧師の暗殺事件が起きまして、精神的にかなり落ち込んでしまった時期もありました。 それでも仕事のスケジュールはびっしり。時には感情的になって、父やバックコーラスを務めていた二人の妹とも喧嘩別れしてしまったアレサですが、それからどんな形で立ち直っていったんでしょうかというようなストーリーなんですけどね。ヒロインのアレサを演じたジェニファー・ハドソン。さっきちらっと紹介しました2006年の作品ドリームガールズではアカデミーの助演女優賞を取っているんですけども、まあその時よりはだいぶ体重は増えていますけどね。今年40歳にして10代の若い頃から老いていくまでを演じていたのはさすがでしたね。そして60年代のソウルミュージック、黒人たちの音楽にかける意気込みっていうのはやはり公民権運動のエネルギーにもなっていたんだと改めて分かりましたしね。そういう意味では60年代70年代のアメリカのミュージックシーンの政治との関わりなんかも勉強になりましたね。今週ご紹介した新作映画はジェニファー・ハドソンがアレサ・フランクリンを演じる伝記映画リスペクトでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。ただいま1階の売店では期間限定数限定でポップコーンのチーズ味を販売しています。スタッフのおすすめはキャラメル味とのハーフ&ハーフですよ。映画のお供にぜひお試しくださいね。お持ち帰りもできます。グダシネの館内は常に換気設備が稼働していますので安心してお過ごしください。またその換気に伴ってシアター内が寒く感じることがあるかもしれませんので、ぜひブランケットをご持参いただいたり服装での調節をお願いします。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーはアルパチーノの出演作品からその主題歌を聞いていただきましょう。このコーナーでアルパチーノを取り上げるのは初めてじゃなかったかな。確かネットでいろいろ調べてみたらもう今年81歳になるんですね。一番最近姿を見たのは2年前にこの番組でもご紹介したことがあります、タランティーノ監督の Once Upon a Time in Hollywood でしたね。出番は少なかったですけども、映画のプロデューサーの役でした。アルパチーノ、イタリア系のちょっと変わったこの名前、昔はアルパシーノと呼ばれていましたけどね、本当の発音に近いのはパチーノの方なんですってね。その名前を初めて見たのは1972年のゴッドファーザーの第一作で、それまで全く無名だった彼を舞台で見たフランシス・コッポラ監督がとっても気に入って抜擢したんだそうですね。それで一気に人気俳優の仲間入りをして、スケアクローにセルピコ、狼たちの午後といった主演作が大ヒットしました。この辺はね、私高校大学の頃だったんですけども、みんな見てます。アルパチーノ結構好きでしたからね。で、今回調べてみて初めて知ったんですけど、スターウォーズのハン・ソロの役とか、クレイマー・クレイマーやダイ・ハードの主役、みんなオファーがあったのを断ったんだそうですよ。代わりにハリソン・フォードやダスティン・ホフマン、ブルース・ウィリスが演じることになったらしいんですけどね。もしアルパチーノをやっていたらどんなイメージだったんでしょうね、それぞれの役は。さて、今日主題歌をかける作品は1989年公開のシー・オブ・ラブというアルパチーノの主演作の一つです。ニューヨークで若い男ばかりが被害者になった3つの連続殺人事件、その捜査をする刑事フランクがアルパチーノの役なんですけども、どの現場にも同じレコードが残されていた。それがシー・オブ・ラブという曲で、そこから捜査が進んでいくわけですけどね。1959年に大ヒットしたシー・オブ・ラブという曲が映画のタイトルにも使われています。フィル・フィリップスという男性シンガーが歌って、当時アメリカのチャートでは2位まで上がったそうですけども、1984年には元レッド・ゼッペリンのメンバーだったロバート・プラントがハニー・ドリッパーズという別のバンドを作ってリメイク版をヒットさせていましてね。いや、これがね、実にセクシーで魅力的な出来栄えなんですよね。そこで今日はオリジナルのフィル・フィリップスのと、そのハニードリッパーズのシー・オブ・ラブ、メドレーで聴いていただきましょう。どうぞ。いかがでしょうか、この違い。元歌と同じ曲とは思えないようなアレンジですけどね。今週のタイムスリップムービーヒッツは、1989年公開のアルパチーノの主演作シー・オブ・ラブから、オリジナルのフィル・フィリップスとハニードリッパーズのカバーの聴き比べでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますけども、今週はとても数が多かったもんでありがとうございます。駆け足でご紹介していきますよ。まずは高山村の泳ぐちくわさんです。 11月3日は私たち夫婦の30回目の結婚記念日でした。おめでとうございます。何婚式だったでしょうかね。30は何だったかな。晴れの特異日と言われた日でしたが、今年は少し曇ったり雨が降ったりでしたね。まあ晴れの特異日といっても毎年 100% 晴れるってことは絶対ないでしょうから、きっと 80% 以上とかそういったところなんじゃないでしょうかね。でもその日から昨日何食べたが始まりましたね。ドラマも大好きだったのでとても見たいです。どうぞグランドシネマズ足を運んでください。ご覧になった感想などメッセージ入れといてくださいね。よろしく。次は春かぶりですという書き出しの長野市の日本いちごの山さんです。いつも水曜日の通勤途中に、そういえば今日水曜日だったと思ったりしてね、そういうことが続いていらっしゃったんですね。ほんと久しぶり。時は晩秋、今年の紅葉は今一つざわざわしています。お岩さんはどう感じますか。電車の窓から秋を楽しんでいらっしゃることでしょう。カムリギとかオバステのあたりの線路は山に近いですからね。私の職場ではこの季節、玄関に続く廊下に前庭の紅葉が赤く映り込んで床もみじになっています。毎年見るのが楽しみですが、赤さが今一つかな。そう、今年はね、私もそう思うんですよ。クリアに色が出ないまんま、なんかパサパサと落ちてきちゃった感じ。この間カレーを作り出してから玉ねぎがないことに気づいて、ネットでカレー作る玉ねぎないで検索そんなんでも出てくるんですかね。あったんですよ。おお、そうですか。キャベツや白菜を使うってのが、へえ。みじん切りにしてよく炒めて水分を抜く。家族の誰も突っ込んでこず、美味しいと食べてくれました。最近やらかして驚いたことナンバーワンです。いや、そういうもんですか。しかもそれがネットで検索できる、便利な世の中になったもんですね。ほんと。続いては長野市のパリッコさんです。先月、今話題の渋沢栄一にも関係がある古川財閥の旧古川邸に行きました。おお、どこにあるんだろう。後でちょっと調べてみよう。ちょうど庭園は美しい秋バラが咲く頃でして、堪能してまいりました。特にお気に入りのバラは、初めて世に誕生した青いバラとして有名なブルームーンが見頃で感激でした。間近に見られてよかったです。また来年の5月か6月頃行きたく思っています。有名な建築家のコンドルが設計した素晴らしい洋館のバラの庭園もなかなかいいですよ。なんかテレビの旅番組で見た記憶があるんですけども、映画のロケなんかにも使われていません、これね。続いては長野市の高田人さんです。最初ここから読みましょう。機械戦隊ゼンカイジャーを見ていただけるとのことでしたが、はいはい、先週私そう言ってましたけど、7日は駅伝の放送があって番組はありませんでした。そうでしたね。日曜日の朝、新聞のテレビ欄でチェックしたら、ああ、大学駅伝やってるんだ、朝こんなに早くからなんだ、失敗したと思ったんですけどね。年に数回ゴルフやマラソンで放送がないことがあり、先週がそれでした。残念でしたが、次の機会をお楽しみください。はい、今週一応チャレンジします。また先週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3でかかった白い靴下は似合わないですが、はいはい、当時私は中学生ぐらいだったと思いますが、まさしく白い靴下ばかり履いていました。僕もそうですね、中学の時にはバスケットボール部だったもんですからね、スポーツソックス代わりにもうずっと、うちで履くのも学校行くのもよそ行きもみんな白い靴下しかなかったですよね。この曲の詩の意味はよくわからなかったんですが、いつからか白、柄物、黒系に変わっていって、現在は黒ばかり履くようになるとなんとなくわかったような気がします。改めて靴下の収納場所を確認してみたんですが、白は一本もなくほぼ真っ黒でしたって。高田人さん、これはね、アグネスちゃんの時代の男の子のソックスの話じゃないんですよ。作詞作曲を依頼されたユーミンがデビュー以来ずっとハイソックスを履いていたアグネスに対して、もうそろそろそういうファッションではなくパンプスを履いたりヒールを履いたりね、大人への変身を試みてみたらとアグネス自身にメッセージを送ったっていう意味がタイトルにはあるというお話なんですよ。そして最後は長野市の猫道探検隊さんです。先々週話題に出た戸倉駅の駅そばかかしさんですが、はいはい、鉄道ジャーナリストのなんとかさんが選んだ全国の駅そばベスト10っていう記事がありまして喋りましたけどもね、私3年前あの近辺で仕事をしていて、お昼にはよくお世話になりましたので、わかる範囲で紹介させてもらいます。ありがとうございます。駅そばはスピード命、どうしてもゆでそばになってしまいますが、それはもうしょうがないですよ。ゆでそばでおつゆはお店で仕込んでいる天然だし、ほう、天ぷらも手作り、毎朝お店で揚げているので、その辺が全国6位に評価されたんじゃないでしょうか。どっかで作り置きされたものを持ってきてるってわけじゃないってことですね。 さらにそれに負けないのが店頭に並ぶお惣菜です。というよりもおつまみの豊富さ、そんなのがあるんですか。私のおすすめはもつ焼きです。まあね、それで一杯やっちゃいけないっていう法律はないですからね。そして何よりもおかみさん、とても気さくな方で、しかもべっぴんさんですよ。今はマスク姿しか見えませんけど、行く楽しみが増えましたね。営業時間は朝7時半から午後1時半前後です。その辺結構気まぐれ、閉店時間が早いのでお気をつけくださいね。お昼ご飯の時間までしかやってないんだ。お隣にはシナノという喫茶店があって、地元のお姉さま方の憩いの場になっていますよ。かつては三味線を弾いたりしたようなお姉さんたちでね、賑わったんでしょうけどね。昭和レトロが残る戸倉駅、お岩さんもぜひ一度食べに行ってみてください。まあ、そのうち信州ブレイブウォリアーズのゲームがことぶきアリーナであるときに、少し早めにお昼頃にお邪魔したいと思っています。いつになるかしら。そして今週のはい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は、9巡目のイエローマジックオーケストラですけどね。久しぶりにフルネームで言いました、イエローマジックオーケストラ。 YMO は略称だということをすっかり忘れていましたね。8巡目の最後、和の時にそんなメッセージをいただきましたけども、曲はテクノポリスですが、この曲も今回メールするまでタイトルを間違えていました。トキオだと勘違いしていました。あの、沢田研二さんがパラシュートを背負って、後にお下がりで竹ちゃんマンの衣装になるコスチュームで歌っていたトキオって曲とテクノポリスとどっちが先でしたっけね。ほぼ同じぐらいの時代じゃなかったかな。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージをぜひお寄せくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp。 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きます。それで送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り、権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますので、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲は、あいみょんの新曲です。 CD の発売は24日なんですけどね、ネット配信はもう始まっています。テレビドラマ婚姻届に判を押しただけですがの主題歌に使われています。あいみょんの新曲ハート。私、去年の秋頃から一押しで車の中でも聴いていますあいみょん。お送りしたのは新曲のハートでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3
では、インデックス今週は9巡目のイです。イはこれまで石野真子、岩崎宏美、イルカ、逸話真由美、石川優子に稲垣潤一、そして伊藤咲子、井上陽水とやってきまして、今回はイエローマジックオーケストラ YMO です。まあ今でこそミュージシャンが音を作るのにコンピューターやシンセサイザー使うのは当たり前ですけどね、それを40年ほど前に特別なことではなくやり始めたのが YMO でした。メンバーの一番年長のリーダーは1947年昭和22年生まれ、団塊の世代の細野晴臣さん。すでに60年代の終わりのハッピーエンドとか、70年代のキャラメルママ、ティンパンアレーで大滝栄一、松任谷由実といった人たちと一緒にやっていた経験者ですけどね。その細野さんの呼びかけでサディスティックミカバンドのメンバーだった高橋幸宏さんと東京芸大の作曲家を出て、矢野顕子や山下達郎のアルバムにはキーボードで参加していたスタジオミュージシャンの坂本龍一さん、共に細野さんの5つ年下、1952年昭和27年生まれです。1978年昭和53年に人気イラストレーターの横尾忠則さんにドイツのテクノバンドタンジェリンドリームの曲を紹介された細野さんが、ひらめきで日本のテクノポップバンドを作ることを決めます。白人ホワイトでなく黒人のブラックミュージックでもない、黄色人種のマジックのようなサウンドっていうところからイエローマジックオーケストラと名乗りまして、この年にデビューします。 当時シンセサイザーを使ったコンピューターミュージックといえば、イギリスのロックバンドエマーソン・レイク&パーマーとか、日本の富田勲さんが有名でしたけどね。そうしたものとは全く違うポップなサウンドを目指して、ファーストアルバムイエロー・マジック・オーケストラがリリースされるんですが、日本ではいまいち受けませんでした。それが翌年79年にアメリカで発売されると、海の向こうで空前の YMO ブームが巻き起こりまして、アメリカでのライブは大成功だったんですね。そうしたニュースが日本にも伝わって、母国での最初のヒットになったのはこの曲でした。79年昭和54年の10月、シングルレコードとして発売されて29万枚のセールスです。イエローマジックオーケストラの1曲目はテクノポリス。この曲の入ったセカンドアルバム、ソリッドステートサバイバーは、オリコンのアルバムチャートで1位になりまして、トータルは100万枚以上が売れました。イエローマジックオーケストラの1曲目は、テクノポリスでした。YMO の3人はそのファッションも注目されましたよね。ソリッドステートサバイバーのジャケットで着た中国の人民服のような赤い上下。これは高橋幸宏さんのアイデアだそうですけどね。もみあげを極端に短くしたヘアスタイルもテクノカットと呼ばれて、若い世代には流行ったもんです。テクノポリスの後にシングルカットされたライディーンという曲も22万枚売れまして、アメリカをはじめヨーロッパへのツアーも大盛況でした。その後83年、今度は日本のシングルチャートでも1位を取ろうと作られたボーカル入りの曲がこれでした。金棒化粧品の CM ソングにもなって35万枚のセールス。イエローマジックオーケストラ2曲目は君に胸キュン。これが YMO としてはシングルでは一番売れた曲なんですけども、残念ながら狙ったオリコンのシングルチャート1位は松田聖子の天国のキスに阻まれて達成できませんでしたけども、最高2位に上がりました。ちなみにその天国のキス、作曲したのは細野晴臣さんだったんですね。イエローマジックオーケストラ2曲目は君に胸キュンでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はイエローマジックオーケストラ YMO の3曲をやっています。バンド活動5年を経て、細野さんはイモキントリオのハイスクールララバイを作ったり、坂本さんは俳優として戦場のメリークリスマスに出たり、高橋幸宏さんもソロのツアーを行ったりと、それぞれが独自の活動を始めていました。君に胸キュンのヒットでバラエティ色を出した次のシングルにはこんな曲が選ばれました。レコードは8万枚のセールスですけど、あんまり覚えてませんね。83年夏の曲、過激な淑女。イエローマジックオーケストラ最後の曲は過激な淑女でした。3人結構かっこいいのに、かっこつけずに面白いものをアルバムに入れていたんですね。小林克也さんと伊武雅藤さんがやっていたスネークマンショーとか、あの頃まだ駆け出しだった三宅裕司さんの劇団スーパーエキセントリックシアターをゲストに入れていたんですけどもね。そのアルバム増殖とサービスどちらも買いましたね。私それでスネークマンショーや SET の面白さを知ったんですもん。そんな YMO も84年の春、解散ではなく彼らは散会と言っていましたけどね。実働ほぼ6年です。その後何度か再結成再再結成でライブをやったりしています。今週のインデックスはイエローマジックオーケストラでした。ということで来週はウなんですけどもね。ウはこれまで宇崎竜童さん率いるダウンタウンブギウギバンドとビレッジシンガーズ、後ろ指刺され組、ここまでは3曲ずつやったんですが、その後は3組3曲でウィークエンド、上田千佳と火曜瓶、後ろ髪刺され隊をやって完結しています。その次のエ、これもエポと NSP3 曲ずつの後、H2O、エマニエル・ボーやエコーズの3組3曲で完結。ですから来週はオに飛びます。オはこれまで、太田博美、岡田奈々、大貫妙子に尾崎豊、それからオフコース、小倉慶、大橋純子と岡崎由紀とやってきまして、そこで来週は尾崎亜美さんの曲いかがでしょうかね。他のアーティストに作った曲のセルフカバーなんかもいい曲ありますよね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は尾崎亜美さんの3曲です。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になりました。ご無沙汰してますヌーボーですという書き出しのヌーボーさんのメッセージから、先月人間ドックに行って先生からイエローカードを2枚も出されてしまい、すぐにそれぞれの予約を取って写真を撮りました。おお。その結果をこの間聞きに行ってきましたが、その間3週間もあって、わ、長かったんですね。 私の心中としては変なものがあったらどうしようとか、余命を言われたらどうしようとかっていきなりそれはないと思いますけどね。マイナスなことばっかり考えてしまったんですよ。気持ちはわかります。ですからもうドキドキで先生の話を聞きましたが、結果は問題なしということで、言われた時は思わず涙が出てきましたよ。よかったよかった。今回は寿命が縮むほどビクビクしましたけど、やはり人間ドックは毎年受けるべきだと思います。そうですね、毎年それを目安にってのはいいですよね。リクエストをお願いします。まだちょっと早いかもしれませんが、アルバート・ハモンドの落ち葉のコンチェルトといただきましたんでね。じゃあヌーボーさんの何もなかった祝いで来週かけましょう。ご予約ということで、はい。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。